ッピーセレンディピティ。明けましておめでとうございます。夢の種パーソナリティのしおりです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さてさて、今回のゲストは夢の種先輩パーソナリティの武田光俊さんです。笑顔と声が素敵な武田さんのいろいろな魅力をお届けいたしますよ。番組の後半では新年2019年にちなみまして、武田さんへの19の質問に挑戦していただきます。さて、時間内に収まるのでしょうか。それでは楽しくお送りしてまいりましょう。ハッピーセレンディピティスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛媛スタジオからお送りいたします。
夢の種、
ハッピーセレンディピティ始まりました。今年もよろしくお願いいたします。今回のゲストの方にご紹介いただきましょう。武田光俊さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは簡単にお名前やお仕事などちょっとした自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、愛媛県西条市から来ました武田光俊と申します。はい、お仕事はですね、まあ、メインでやってるのがアパートマンションの、はい、退去した後ですよね。その後の原状回復工事って分かります？
原状回復工事、はい、初めて耳にしました。
汚れたクロスを張り替えたり、床悪いところを直したり、次の方が住める状態にして最後お掃除を入れて完成させて納品するっていう
お仕事なんですね。
をしてます。
あの、社長さんをされていらっしゃる。
そうですね、とりあえず。
いやいやいやいや、はい、とりあえず、ね。はい、社長、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
最初の方でされている。そうですね、愛媛県内全域を担当されているんです
か。西条に本社がありまして、まあ、今やってるのが、メインでやってるのがもう西条市と新居浜市をメインでやってます。
あ、そうなんですね。
はい、
お仕事お忙しいかとは思われるんですが、はい、合間合間にお休みの日などは何をされてたりするんですか。
そうですね、なかなかお休みの日がですね、
やっぱお忙しい、
もうね、疲れ切ってて、最近はもう寝てる、休みになると寝てるっていうような感じなんですけども、まあ、あの、まあ、趣味っていうのが結構体動かすこととか、外に出ることが結構好きなんですけども、結構疲れ切っててね、ずっと部屋の中で過ごす日が多いんですけども、最近、だからもし時間があれば、あの、お魚釣りに行ったりね。
あ、釣りお好きなんですね。
そうですね、自転車乗ったり、はい、
あの、すごい。
そうなんですよ、走るのもね、ちょっと最近もね、走ると膝を痛めるんで。
いやいや、まだまだまだまだご健康に。いや、
はい、
すごいアウトドア派な。
そうですね、
武田さん。そうなんですね、
はい、
釣りも行かれるんですね。
そうですね、最近行ってないですけども。はい、結構ね、雨が降った後とか、はい、あの、台風の後にですね、川が増水すると思うんですけども、
はい、
川が増水した後ですね、まあ、ある程度収まらないと危ないんですけども、
はい、
まあ、河口というか、ちょっと河口から数百メーター上に登ったところに行くんですけども、
結構、そこで、
僕はシーバス専門に釣るんですけど、
ブラックバスとかブルーギルとか、あ、ではなくて、
聞いたことあります？
なんだか耳にしたことはあります、
ブラックバスとかね、結構聞くと思うんですけども、シーバスっていう呼び方をする魚がいてまして、これがいわゆるスズキっていう魚なんですね。
そうなんですね、
はい、海にいる魚なんですけど、
ですよね、
川に登ってきたりするんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、結構、もう60センチ以上にならないとスズキって言わないんですけど、
す
結構そういうのがね、釣れるんですよね。まあ、その時期とタイミングなんですけども、ね、そのそういう時にタイミングがあった時に行けば釣れたりするんですよね。
最高何匹ぐらい釣れたっていうのは、大きいのが釣れたっていうのは。
そうですね、大きいのだと何センチぐらいかな、80センチはないですね、78センチぐらいですよ。
いや、約80センチじゃないですか。すごい大物、スズキで。
そうなんですよ。うわ、まあ、そういうのがね、60センチぐらいのが結構普通に釣れるんで、スズキって結構面白いんですよね。はまると、はまりますよね。
そうなんですね、はい、もう結構長く続けられてるんですか。
そうですね、釣りの方は、まあ、高校生ぐらいの頃からいろんな魚は釣ってたんですけども。もう
高校生の時から釣りが趣味で。
そうですね、釣ってたんですけども、もう大人になったらもう餌をつけるのがすごく手が汚れるじゃないですか。
難しそうですよね。
ミミズみたいな誤解っていうの、ね、あれは半分に
ぬるぬるした
ちょん切ったりねするんですけども、はい、あれすると手ですると、ね、はい、手が汚れて
汚れそうですね。
そうなんですよ、他のものも汚れたり車も汚れたりするんで。
車で行
かれて、だからね、最近ルアーって言って聞いたことあります？
あります、あります。
魚の形をした疑似餌って言いますかね、はい、それで釣るんですね。
釣れ
るんですね、はい、要は魚をシーバスを騙して釣るんですけど。
あ、はい、魚もどき。
そうです、魚もどきですよね。はい、
すごい、はい、ありがとうございます。ご趣味はアウトドア派ということで、
はい、
すごいですね。え、はい、ちなみになんですが、はい、おいくつでいらっしゃるんですかね。
あ、僕ですか、僕は、53歳です。
あ、そうなんですね、
はい、
まだまだもっと若く見えます。すごい、ね、そうなんですね。
そうなんですよ、皆さん予想言っていただけて、
もう40代ぐらいに見られたんですが、まだまだ本当お元気。そうなんですね、
ありがとうございます。
うわ、それでもう釣りもされて走られて。
そうですね、結構、はい、最近若作りがね、うまくなってきて。
いや
帽子取るとね、ちょっと雰囲気全然違うんですけど。
とんでもないですね、
はい、格好だけはね、若作りすごくうまいですよ僕って。
いや、そう、騙されてるんですかね、あれ。違う、いやいや、そんなことないです。もう萩がオーラが、もうアグレッシブなオーラが、
はい、頭光ってますからね、これ帽子取るとね。
またおっしゃる、そんなことない。ありがとうございます。あの、はい、笑顔がもう楽しませてくださるのもこう上手で、トークもすごく上手な、そんな武田さんの魅力を後半も、19の質問にお答えいただきながら、
はい、
そうですね、お送りさせていただきたいと思うんですが、
はい、
あ、そうです、そうです、夢のパーソナリティの先輩パーソナリティということなんですが、はいはい、どういったきっかけでパーソナリティを始められたんですか、ね、
きっかけですか。これがですね、約3年半ぐらい前ですかね。
3年半前、
僕の知り合いで水野くんっていう、ね、男の子がいて、はい、水野っちっていう、
水野っちさん、
はい、その子がなんか松山でラジオ局を作りたいとかってわけのわからないことを言ってたんですね、3年半前に。
言い出しっぺの方なんですね、
うん、そうなんですよ、で、その時僕は真面目に聞いてなくて、ラジオ局今更ってそんなことできるのかなって思ってたんですよ。だから話半分に聞いてたんですけども、まあ、それから最初聞いた時から半年ぐらい経った時に、なんか説明会があるっていうことで、
はい、
松山でね、第1回目の、その時に、岡田直樹くんと、
はい、佐藤さん、
大ちゃんですね、はい、AG 大ちゃんが2人と来るということで、はい、まあ、一回話聞いてみたいなと思って、
はい、
松山に話聞きに来たんですね、で聞いた時に、あ、なんか面白いなって、
面白そうとビビッとこう来たんですね。
そうですね、まだまだね、松山にスタジオができるかどうかっていうのもわからない状態で、そんなものない状態で話を聞いたときに、あ、なんか面白いな、なんかスタジオできる前になんかやってた方がなんか面白いかなとかって思って、それがきっかけですね。
で、パーソナリティに。
そうですね、
もともとそのお話をされたりラジオパーソナリティにこうなんかなりたいっていうご自身の希望があったりは。
そういうのは全くないですね。
本当ですか。
そうですね、逆にもともと僕人前で喋ることってできなくて、
はい、う
っ
そー。
そうなんですよ。
本当ですか。いや、流暢にこうお話しされてるんで、
これはやっぱりね、ラジオをするようになってすごく成長してますよ。
あ、 この夢の種ラジオで3年間鍛えられた。
そうですそうです。
もともとの素質が終わりだったとは思うんですが、
いやね、素質なくてもできると思います。これ
またそうおっしゃる、もう余裕の、
いやいや全然余裕、全然余裕じゃないですけどもいや誰でもできると思いますよ。
いやいやいや、武田さんだからだと、
うん、ええ、そんなことないですよ、すごいですね、もう。ねえ、お上手が、すごくお上手ですよ。
そんなことない。いや、もう、本音をお話しさせていただいているもので。
はい。
わあ、そのきっかけの、パーソナリティで、今3年ほど続けられている武田さんの番組が、
ね、はい、
毎週木曜日、はい、夜11時半から、はい、夢かなレディオ、
はい、
ということで、応援されてるんですね。
はい、
はあ。こちらも皆さん、ぜひぜひお聞きになってみてはいかがでしょうか。
はい。
そしてお時間がそろそろいい頃になってきたので、番組の後半の方に参りたいと思います。セレンディピティをお送りしております。番組の後半ではゲストの武田さんに新年2019年にちなみまして19の質問にお答えいただきたいと思っております。リストにしてまいりました19問、さて最後までお答えいただけるのでしょうか。時間の限り質問していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
あまり深く考えず感覚で、
感覚で、
はい、お答えいただき
ます。19、なぜ19なんですか。
あ、2019年、
あ、そういうことなんですね。
そうです、新年にこうなんか何問ぐらいがいいかな、19でと思いまして、
あ、納得しました。
なんとなく考えてまいりました、はい、ありがとうございます、はい、それでは1問目からいきますよ、
はい、
第1問、はい、じゃじゃん、
はい、
1つ目、年賀状は書きますか。
年賀状はですね、はい、僕は書かないんですけども、パソコンのプリンターで両面印刷
されるんですね。
します、毎年。
毎年人数が多いからですね。
そうですね、めんどくさがりなんで、本当ギリギリになってしまってたんですけど、いつも、もうプリンターにお任せすると簡単に
スッとできます。
そうですよね。
デザインも考えられて、
デザインもそうですよね。最近ね、あの本屋さんに行くと、
あ、売られてますよね。
あるじゃないですか、はい、僕は筆豆使ってるんで、
はい、
それで、はい、
ね、
選んで作ってます。うちの親の分も作ってます。
あ、最近。素敵。あ、そうなんですね、ご家族の、
はい、頼まれるんで。
あ、お上手なんですね、年賀状作るの。
そうですね、プリンターはすごく上手ですよ。
そんなの言わないセンス、デザインのセンスもありますから。
ありがとうございます。
第2問、はい、お正月にちなんで、はい、今年最初に食べるものはおせちですか、お雑煮ですか。
うん、多分お雑煮、
お雑煮
ですね。
あ、そうなんです、お雑煮というと、うんうん、和風だし白味噌、
和風ですね。
あ、そうなんです。お餅を入れて、
お餅が入ってますね。
食べます。
あんこは入ってないです。
あ、そうなんですね、はい、あんこが入ってない白餅でお召し上がりいただく。
そうです、そうです。
そうなんです、
ね、あれ地域によってはあんこが入ってるところありますもんね。
入ってました、私の、はい、そうですね、
香川はそうですよね、は
い、白餅じゃなくてあん餅で、
あんこが入ってますよね、
白味噌で。あ、すごい、びっくりされているパーソナリティの番号
だ。そう、僕たちにすれば何それってなぜあんこ餅を入れるって思うんですけども、食べた人はねすごく美味しいよって言いますよね。
意外と甘しょっぱいのがあったりするんですよ。初めて食べると、はい、え、何これって思われるかもしれないですけど、ちょっと癖になる味と言いますか。
結構美味しいって聞きますよ、初めて食べた人。
ありがとうございます、はい、美味しいです、ぜひぜひ召し上がってみてください、はい、ありがとうございます、はい、で、第3問、お餅を食べるなら、はい、お汁粉ですかお雑煮ですか。今お聞きしたんですが、お雑煮も食べられる。
お汁粉よりお雑煮の方がいいです。
の方がお好き。
お汁粉はちょっと甘いので、あまり
苦手
苦手ですね。
あ、そうなんですね、はい、小豆の甘い感じが、
そうですね、
好きじゃないんですが。
あ、そうなんです。
お雑煮派なんですね、
そうです、
同じです。
お雑煮だったらいくらでも食べれますね。
いいですね、
はい、
お餅をたくさん食べて、
やっぱ日本人ですよね。
ですよね。
わ
かります、わかります、はい、そして、第4問、
はい、
おせちの中で一番好きなのは何でしょう。
おせちですか。
ええ、
僕おせち料理って食べたことないんですよ。
え、本当ですか。黒豆、エビ、
あまり好きじゃないですね。ああいう黒豆とかあまり好きじゃないんですよ。
美味しい、そうですね、美味しく美味しくないかと言えばちょっと好みが分かれるおせち料理。
そうですよね。
そうなんですね。お正月はじゃあおせちは食べずにお雑煮と、ね、あの奥様が作ってくださる手料理で。
そうですよね。もう今あのお正月ね、コンビニも空いてるしスーパーも空いてるし、
そうです
よね、もう何でも食べれるじゃないですか。
そうですね、
あのわざわざおせち作らなくても。
ね、うん、おせちはもともと保存食ということ で、
ね、
お正月に食べる、ね、お店が開いてないからそうですよね。あ、なるほど。
まあ、でもおせちもね、あのおせち料理見ると、あ、お正月っていう感じがするので、あれがやっぱりないと、ね、ダメだっていう人も、ね、いるとは思うんですけども、僕はもともとおせち料理食べる習慣がついてなくて。
そうなんですね。
そうなんですよ。
おせちじゃなくて他のものをお召し上がりになって、
ね、
ちょっと豪華なものをこうお正月気分でお召し上がりになったりする。
ね、やっぱり豪華というか、もうお餅、お雑煮ばっかり食べてます。
あ、お餅がお好き。
お雑煮好きですよ、すごく。
いいですね、
はい、
新年はもう鏡餅を、あ、鏡餅も飾られて、別にお餅も買って。別に
お餅も。お餅はね、あの僕の嫁さんとこの実家でお餅つきますので。
つきたてが召し上がれるじゃないですか。
つ、はい、きたても食べるし。
おいしい。
はい、美味しいですよね。
そうなんですね。
つきたて美味しいですよ、すごく。
はい、じゃあ餅つきもされるんですね。
お餅つき。お餅つきって言っても、もう最近機械がね。
ああ、ありますよね。
うん、作ってくれるんで。
あ、じゃあもうたくさん。わ、いいな、
うん、僕は横で見てるだけって。
あ、いいですね。
あ、お米は炊く仕事ですよね、僕ね。気をくべてね。
あの半島がお米炊く。ありがとうございます、はい、そして第5問、初売りで福袋を買いますか。
福袋は最近買いません。
あ、そうなん、最近はということは以前は、
あの、ね、以前はね、 3,4 年前は必ず、ね、大きい、デパートとか行って福袋を、ね、買ってたんですけども、結局ね、まあ、洋服が入ってるのをね、買って、まあ、あの、福袋買って、それで1年間過ごすっていう形でしてたんですけども、結構着ない服が、
あ、入ってる時ありますよね。これ入れるみたいなのがちょっとあったりしますよね。
そうなんですよね。で、結局、やっぱり福袋でまとめて買うよりは、まあ、欲しい、気に入ったものが、あった時にその時に買う方がいいかな、節約というわけではないですけども、その方がいいのかなとかって最近思ってます。
ごもっともです。
ですよね。
そうです、はい、
そうですよね。
実は好きなものを買った方がお得かもしれない。
そうですよね。あれ福袋買ってるとね、ものすごく物が溢れるんですよ。
あ、
とりあえずあるからね、ハンガーにかけておくと、もうあのクローゼット入れなくなったりするんですよね。
そうですよね。なるほど。じゃあ今年も福袋は買わない方向で。
福袋は僕は買わないですね。でも女の人はね、まあ、ちっちゃいね、いろいろお店であるじゃないですか、雑貨屋さんの福袋とかね。
ありますね。服以外にもいろいろと。
まあ、いいのだったら邪魔にならないんで、いいとは思うんですけど。
買ってしまいがちになるんですが。
ね、
そうですよね。
はい。
そして第6問が、お年玉は何歳までもらっていましたか？
お年玉ですか。多分高校を卒業して僕は専門学校行ってたんですけど、まあ、専門学校行、ね、くまでだったと思いますよ。学生の頃までだと思います。あまり覚えてないですけども。
あ、そうなんですね。
はい、
すごい、なんか 今の、そのご時世30になってもお年玉をもらうっていう方がいらっしゃったりするので。
そうなんですね、でも30ってもうお仕事されてますよね。
なのにとか、お仕事されてなくてもらってたりとか。
あ、いいですね、それ。僕も欲しいです。くれるもんならね。
いやいや、
全部いただきますよ。
もうあの すごい自立されるのが早かったということで。
そういうことではないですけどね。
私も欲しいですけどね。結婚しても欲しいですけどね。
そうですね。
もうあげる側にやっぱりもう
あげる側になりますもんね。
回ってますよね。
そうですよね。
ですよね。そうか。いくつ、はい、あ、娘さんいらっしゃるんですよね。
娘が、そうですね、2人いますね。
お年玉あげられる予定が。
子供に、あ、そうですね。どんなにしてるんだろう。嫁が渡してるのかもしれないですね。
奥様が握られていらっしゃるかもしれない。
あまり、うちの子供に、あ、はい、そうですね、僕お小遣いあげたりとかお年玉あげたりしないんで、
奥様が管理されてる、
多分嫁さんがしてるんだと思うんですけど。
さすがです。
あ、まあ、でもね、はい、他からたくさんもらうじゃないですか、子供って。
親戚の方から。そうですね。
だからそれで十分じゃないですか。
確かに自分の親はあげなくても、おじいちゃんおばあちゃん、ね、親戚の方が
そうですよね、
出さるので、
ね、
その考え方いいですね。私も娘にそうします。おじいちゃんおばあちゃんに持ってるもらってるから。
そうですよね。でお母さん管理しておこうからって言って。
それいいです ね。素敵、ありがとうございます。はい、私も大きくなったら娘がそうさせていただきます。はい、ありがとうございます。
はい、不正はするとダメですけどね。
ダメですね、はい。はい。心しておきます。ありがとうございます。はい、そして、お正月と聞いて何色を思い浮かべますか。
お正月ですか。紅白です。
はい、あ、赤白、おめでたい。ありがとうございます。はい、続いて8問。高尾揚げ、駒回し、福洗い、はい、羽根付き、はい。お好きなのはどれですか。
高尾揚げですね。
高尾揚げ。
最近しないですけど、小さい頃はしてましたね。
されてました。はい、お正月といえば高尾揚げ。はい、そして第9問、言われて嬉しい言葉は何ですか。
言われて嬉しい言葉ですか。
はい、
すごいねとか。
すごいね、あ、素敵ですね。
若いねとか。
若いね、いや本当ですか。嬉しいですね。大学見は本当ですか。若い、十分若いです。
あと、ありがとうって言われると嬉しいですね。
ありがとう。
これ、みんなそうだと思うんですけど。
感謝の気持ち、感謝の言葉、はい、ありがとうございます。あ、続いて、感謝をしたい方はいらっしゃいますか。
感謝したい方ですか。そうですね、やっぱり、まあ、身近にいる、まあ、嫁さんとか、やっぱ親とかね、まあ、子供とかね、いっぱい感謝しないといけない人はたくさんいるんです。それで、それ以外にもたくさんいるんですけども、まあ、普段感謝の言葉とかね、伝えることがないので、
なかなか日々はちょっと難しいです
よね。そうです、難しいですよね。まあ、でも心の中では感謝してるつもりではあるんですけども、はい、多分外から見ると感謝の気持ちがないように見えるのかもわからないですけども。
はい、ありがとうございます。はい、なんか温かいお話を新年にお聞かせいただくことができました。
はい、
そして、第13問、新年の目標はありますか。は
い、目標ですか。まあ、目標、まあ、一つ大きい目標がありまして、はい、まあ、今やってる仕事ですよね。アパートマンションの退去した後の原状回復工事っていうのを今やってるんですけども、
はい、
まあ、これを今フランチャイズというか、フランチャイズではないんですけども、パートナーシップを組んで、
はい、
まあ、今話してるのが松山で1社、香川の方で3社ほどお話はしてるんですけども、僕ができることとできないことがあって、で僕ができないことを各地域で、できる人とパートナーシップを組んで、今はその松山と、香川、まあ、高松の近くなんですけども、でお話はしてるんですけども、これを四国で展開していって、あと中国、関西、東海、東京っていう形で、
お、夢が
全国展開の目標はあるんですけども、はい、それに挑戦してます今。
素敵です。
はい、
わあ、すごい、新年に素敵なお話を、は
い、
夢を、
ありがとうございます。
お話を聞かせていただきました。、はい、ありがとうございます。
はい、
その13問、14問、はい、目標は周りの人にお話をされる派ですか、はい、それとも手帳に書き留めておく派ですか。
そうですね、
今お話されましたよね、ラジオで。
そうですね、僕は、目で見えるボードに書くようにしてます、なるべく。はい、でそれを毎日目につくところに置いて見るようにするのが大事だなってすごく最近すごく思います。
それが大事なんですね。
すごく大事ですね。忘れないように、
自分に日々言い聞かせて。
そうですね、前々からそういうことは聞いてるんですけども、で僕もそういうことを教える先生でもあるんですけども。
そうなんですね。
でもやっぱり目の前にというか、毎日その自分の目標というか、目的というか、やりたいことっていうのを書いたものを、まあ、見ることによって思い出すんですよね。あ、そうそう、これをするんだった、これをするには、それを見るために、あ、これをするためにはどうしようっていうふうに勝手にの
次に
が、考えるんですよね、人間って。あれ、目標ね、新年にね、誰しも目標を書くと思うんですけども、
はい、
もうね、正月過ぎるとね、目標忘れるんですよね。
なかなか。そうですね。
そうなんですよ。僕もそういう人間だって、でまあ、いろんな人のお話聞いたり した時に、やっぱり目標を書くとか、そのイメージするっていうのがね、一番大事だよって言うんですよね。
目標を書くことと、
書くこととイメージ、
イメージをすること、
うん、だからなりたいものに近いような写真を貼るとかね。
あ、写真を貼る。
そうなんですよ。
じゃあ第16問、その写真は今貼られていたりするんですか？
今部屋にありますね。
あ、ちなみにどなたとかお答えいただけることは可能ですか？
え、その写真ですか？
どなたの写真をこう飾れたりするんですか？
いや、あの、欲しいものとかなりたいものですよね。はい。
あ、具体的にどんなものかな
って。そうですね、車は具体的に、あの、かっこいい、
あの、あ、憧れの方がいらっしゃるんですね。
車とかクルーザーの写真とか。
あ、はい、お好きなんですね。
そうですね、クルーザーが欲しい
っていうのがあって、クルーザーが欲しい。
他いろいろね、あの、旅行に行きたいとかね、
そういう、あの、
具体的な、
あの、夢の写真を飾っておくことでも大丈夫なんですね。
貼ってますね。それとあと目標を書いてしてますね。
素敵ですね、はい、皆さんもぜひぜひ実践されてみてください。
そうですね。
そして第17問、
はい、
新しいカメラが手に入りました。最初に何を撮りたいですか？はい、
新しいカメラですか、あ、家族写真撮りたいですね。
家族写真、
家族孝行してませんもんで。
いや、どんなような、はい、そのお言葉が聞けるだけでも、あ、家族のことを思ってらっしゃるんだなっていう、素敵な方なんだなっていう。
あ、嫁さん聞くと、ね、喜びますね、これね。
いや、ぜひぜひご家族で、
はい、
ありがとうございます、
はい、
そして第18問いきましょうか、
はい、
未来が読める能力と、はい、人の心が読める能力、どちらが欲しいですか？はい、
うわー、これ究極ですよね。
究極の2つ、どちらもお持ちだと思うんですが、ますます磨きをかけるとしたら、笑いの、人の心が読めるセンスか、
人の心が読めるか、
はい、
未来が読める、
未来予知、
そりゃ人の心が読める方がいいですよね。
なぜでしょう、
未来が変わると思いますよ、その方が。
あ、人の心が読める方が
未来変わると思います。
深いですね、うん。
でも人の心が読めると怖いですよね。
怖いです。今 読まれてるとちょっと怖いですね。
怖いですよね、
うん、でもなんか人の心を読めるようになりたいと私も常々思っておりまして、はあ、人の心が読める能力をお持ちになりたいと。
そうですよね。最強だと思いますけどね。それがその能力があるとね。
ありがとうございます、はい、あ、いけました。第19問。
あ、いきました。
ありがとうございます、
は
い、
最後ですね。
最後、宝くじが1億円当たったらどうしますか？
宝くじ1億円ですか、
はい、
宝くじですね、はい、何しましょう。あ、旅行に行きたいですよね。
あ、旅行ですか。
うん、
ちなみにどちらに行きたいですか？
そうですね、まあ、日本国内もそうなんですけども、行ったことないとこたくさんあるんで、はい、日本国内もいいんですけども、温泉旅行、ね、旅行とかいいんですけども、
いいですね、
海外のね、やっぱヨーロッパとか行ったことがないんですよ、僕。
ヨーロッパいいですね、
うん、ヨーロッパとか、エジプトとかね、なんか
エジプトですか、
すごくいいとかって言うじゃないですか。僕は昔は興味なかったんですけど、それとか南米とかね、もう全然行ったことないところ、
いいですね、1億円あるんで結構いろんなところ回れそうな気が
します。そうですね、やっぱり世界各国回りたいですよね、船でね。
ご自身で買った、あの1億円で買ったクルーザーに乗って、
そうですね、
ご家族と一緒に世界を旅行する。
そうです、そうですね。
素敵な目標を
です、ね、
新年に。あ、めでたい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあそろそろいいお時間になってきたので、
はい、
第10、あ、そうで、10の質問を終わらせていただきまして、エンディングの方に参りたいと思います、はい。セレンディピティをお送りしてまいりました。今回はゲストに武田さんをお招きしてお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか？
はい、
塾の質問、
そうですね、結構楽しかったですよね。
本当ですか？
いろいろ想像できたり、はい、いろいろ考えたりして、
あ、よかった、楽しんでいただけました。
楽しいですよね、すごくね、こういうの。
すみません、
いえ、謝ることはありませんよ。
ありがとうございます、はい、もうそのお言葉を聞けただけで安心しました、はい、よかった、塾も用意してきて、
ね、塾終わりましたね。
ありがとうございます。 ございます、はい、おめでたいような内容となるでお送りさせていただきました。ありがとうございます、はい。そんな武田さんのラジオは毎週木曜日夜11時30分から中四国沖縄チャンネルで好評オンエア中です。夢かなレディオ、ぜひぜひ皆さんもお聞きください。お相手は夢の種パーソナリティのしおりと
武田光俊でした。
ありがとうございました。この後も引き続き夢の種放送局の番組をお楽しみください。